引用聖句を読みします。第一ペテロ5章の7節から新約聖書の421ページ。421ページ。ペテロ第一の手紙5章7節から11節までお読みいたします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。
まあ、今読まれましたペテロの祈りと切なる願いとは非常に素晴らしいものなのではないでしょうか。神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメンと。神のご支配が明らかになると悪魔は逃げざるを得なくなります。ここで悪魔に立ち向かいなさいと書かれています。どういうふうに悪魔に立ち向かうことができるなのでありましょうか。自分の思い煩いを一切主に委ねることによってです。ここで神ご自身があなた方のことを心配してくださると約束されています。考えられない素晴らしい約束です。神が心配すると我々は心配しなくてもいいなのではないでしょうか。ダニエルはどういうふうに悪魔に立ち向かったなのでありましょうか。彼はあらゆる心配事を主に委ねたのです。このダニエルとは前に言いましたように、主を信ずる模範だったのです。まあ人間の欠点について聖書はいろいろなこと言ってますし、ヨブの欠点について聖書はあんまり語っていないし、ヨセフの欠点について聖書は一言ば言ってないし、ダニエルの欠点について聖書は何も言ってません。ダニエル書6章の4節に、大臣や大社たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたまでが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。まあ彼らはがっかりしたなのではないでしょうか。ね、欠点を見つけようと思えばそんなに難しいもんじゃないはずですけど、彼は一生懸命努力したんですけど成功しなかったのです。彼は主に徹頭徹尾従ったからであるからです。聖書の中で一人の女性について次のように書かれています。私は死ななければならないのでしたら死にます。非常に素晴らしい信仰の告白です。まあ、エステルという女性は、私は死ななければならないのでしたら主のために、主に属する民族のために私は死んでも結構ですと。まあ理性はそのようなことを否定するとしても、信仰はこの態度を取らざるを得ないなのではないでしょうか。人間に与えられる理性とは、まあ、いわゆる概念の作る能力のようなものです。結論の出す能力です。判断を下す能力のようなものです。なかなか素晴らしいものなのではないでしょうか。主によって与えられているからです。けどそれにもかかわらず、 人間とはなんと多くの見と違いや計算違い、あるいは意味の多くの見、意味のないことをして頭を抱え込むことであげましょうか。だから聖書は次のように言っています。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。主により頼め、自分の悟りに頼るな。なぜ自分の悟りに頼るなと聖書は言っているのでありましょうか。人間は悪魔によって騙されて以来、闇の中に置かれるようになってしまったからです。神の命を持っていない者はその知性において暗くなっていると聖書ははっきり言っているのであります。ダニエルの特徴とは主に頼ることでした。小さい時からからは自分自身の主に全く委ねたのです。また彼は生きる誠の神を恐れた人でした。もし我々について同じこと言うことができれば素晴らしいと思う。あの兄弟は主を恐れてる、あの姉妹は主を恐れてるということができれば、周りの人々はびっくりするようになります。ダニエルは主を恐れたものでした。それは彼にとってもちろん決して簡単ではなかったのです。なぜならば彼は自分の国から連れ出されたものであり、違法の教育を受けるものとなり、文学も違法のものを学べなければならなかったのです。けども主に対する全く服従には素晴らしい豊かなる神の恵みが伴うものとなったのです。前に、話したようにダニエルは全ての若者よりも健康に勝り、他の人々より知恵と理解において数倍勝っていたとダニエル書一章の中五節までに実節に書く記されています。ダニエルのことを考えると我々は主に常に使えるには勇気が必要だと分かります。この勇気はどこから来るなのでありましょうか。祈りによってのみ与えられます。主と一つになることによってのみこのような勇気が生まれてくるのです。ダニエルはダリオス王様の下で総理大臣を務めていたのですけど、彼は我の偶像礼拝をしようとしなかったのです、いわゆる妥協は霊的な死を意味すると分かったからです。妥協によって祝福が出てこない、妥協すると周りの人々は絶対に救われようと思わない、高い知恵について言いながらいつも主に仕えるということは確かに非常に難しいことでありましょう。なんと多くの人々が高い知恵を求め、また名誉のために主から捨てられていたことでありましょう。人気、栄誉、地位、富、これは悪魔が用いる最も鋭い試みの武器です。ダニエルはこれらには目もくれず、ただ誠の神にだけ使えたのです。もしダニエルがこのまま続いてどこまでも主にだけ従っていくなら、彼は王の愛を失うばかりではなく、一番哀れな死に方をしなければならない反面に立ち至りました。結局生きる誠の神を礼拝するか、獅子の穴に投げ込まれるかというところに立たされたのです。 けどダニエルは少しの妥協も見せなかったんです。多くの箱会社に取り巻かれ、危機の真ん中にありながら彼は誠の神に祈り続けたとあります。ちょっと6章もう一回見てみましょうか。6章6節からもう一回読みいたします。6章の6節、それでその第一の大社たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から三週日間王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願のする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャのとの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。まあダニエルを嫌った人々はね、彼をめちゃくちゃにするためにこの、まあ、法律を設けたのです。ダニエルは絶対に妥協しないと分かったんです。だからもう成功する。彼は間違いなく師匠の穴に投げ込まれるようになる。結局一人の人間をめちゃくちゃにするために彼は一つの法律を設けたのです。実節、ダニエルはその文書の署名がされたことをして自分の家に帰った。まあ一人ぼっちであるならばやっぱり心配するようになるでしょうし、変なこと考えるからやっぱり早く主に帰って祈ろうと思ったんです。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように、このいつもという言葉は大切です、いつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。祈った、心から叫んだだけではなく感謝した、礼拝したということです。我々にとって主は命を捧げても悔いのないほど価値あるお方なのでしょうか。私たちは自分の名誉や立場を考え妥協してうまく通り抜けようとするなのでしょうか、あるいはひたすらに主に使えようとしているなのでありましょうか。もし主の皆のゆえに苦しみに遭うならそれを喜びとするなのでしょうか。ダニエルはある意味でがっくりしたかもしれない。彼を憎むようになった人々は必ず彼の祈りの対象でもあったからです。ですから彼は悲しくなったのでありましょうけども、それだけではなく彼は感謝した、主を褒めたたえたのです。まあ結果として確かに彼は妥協せず獅子の穴に投げ込まれるようになったのです。目に見える獅子は我々をもちろん襲いません。我々を攻撃するのは目に見えない悪魔です。そして前に読まれましたように悪魔とは吠えたくる獅子と呼ばれています。悪魔は吠えたくる獅子として食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている。昼夜我々をめちゃくちゃにしようと努力する。言えることはダニエルが一緒に寝た獅子は春子の獅子ではなかった、生きている猛虫でした。我々を取り巻く悪魔の攻撃も